平和ノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー146。
長崎原爆の痛みと悲しみ、1。
さいたま市中山房子、80歳。突然の光と爆風。昭和20年8月9日午前11時2分。長崎へ原爆投下、炸裂。原爆投下地、松山町の半径 3.5 キロ以内で 85% の家や人などが焼失したと聞いている。それは爆心地から5キロほど離れた病院の空き部屋で、臨月の母と兄2人、12歳と8歳と私、2歳10ヶ月の4人が疎開していた時だった。私は土間の橋近くで遊んでいて、爆風に飛ばされて転がり、向こうの橋の戸口にぶつかり、止まった。幸い怪我もなく済んだ。兄たちは海へ遊びに行っていた。ピカーッとものすごい光のすぐ後、大音響に驚き、海に潜った。息継ぎで顔を上げると、空は真っ黒い雲に覆われ、黒い雨が降ってきた。大急ぎで黒い雨の中を母の元へと帰った、と言っていた。しばらく経って、髪も服もボロボロで、両手を前に出した、お化けのような人たちが逃げてくる悲惨なありさまを見た。長崎の中心付近の様子を伝える人もいて、母もみんなも、ただごとではないことが起きていると感じた。父に会うため山を越えて、爆心地に対し、我が家は疎開先とは反対方向にあった。爆心地から5キロほど離れたところに父は一人で住み、三菱重工に通勤し、時々私たちのところへも訪ねてきていた。2、3日しても父が来ないことや、
家がどうなっているのかを心配した身重の母は、長兄に家を見に行くように頼んだ。長兄が松山町から線路沿いに家へ行こうとしたら、知らない大人から、松山町付近は瓦礫の山と人の生き地獄だ。山を越えて行った方がいい、と教えられ、
ようやく長兄が家に着くと、父は寝ており、家も無事でほっとした、と話してくれた。壊された日常。私のおば、母の姉は、爆心地から800メートルの
一本柱鳥居中の近くに住んでいた。
いつもならおばは朝早く次男を連れて買い出しに行くのだが、その日はおばの町内会が長引いたこと、次男の勤労動員の帰りが遅かったことで、二人はいつもより遅く出かけた。帰らない二人を心配し、おばの夫や親戚が雨戸を外し、担架代わりに持って迎えに行った。倒れ、変わり果てた二人を見つけ、雨戸に乗せようと持ち上げると、皮膚がずるっとむけた。家に帰り、薬をつけて包帯でぐるぐる巻きにして寝かせた。
痛い、痛い。
水をくれ、という以外はうめき続け、ウジ虫が湧き、しばらくして亡くなった。おばの長男は特攻隊で知覧に配属されていたが、島根に移動となり、助かった。その長男は戦後、長崎の被爆の会の立ち上げに尽力した。中、一本柱鳥居、長崎市の山王神社にある右半分だけの鳥居。もともとは4つの鳥居があったが、原爆や事故により倒壊し、現在は一本柱鳥居だけが立っている。中、終わり。次号に続きます。 体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号22をご覧ください。